皆さんおはようございます。11月3日の史実礼拝説教、これから、始めさせていただきます。もう早くも11月を、迎えてしまいました。この秋はですね、本当にこう秋らしい、日がですね、本当に少ないのかなという気がして仕方がありません。本当にですね、まだこの、10月はですね、暑い日もあったりしてですね、通常でしたら、本当に冷え込みも進んで、紅葉もですね、進むと。でしかも、青い空が、続くというようなのが秋だと思うんですが、この秋を思いますと、そういう天高くというですね、言葉がありますけども、天高く晴れ渡った日がどのくらいあるのかなというふうに思うわけです。昨日にしましてもですね、台風の影響もまだありまして、大雨がですね、この、降りましたし、本当に、このまま冬になっちゃうのかなとか、本当にですね、心配に思うような、季節だと思いますですね。まあ、しかしそれも、この天のなせる技だと思います。十分に雨もこの降らせていただいてますんでね、本当にそういった意味では恵みだなと思いますですね。さて、今日はですね、昇天者記念礼拝であります。この昇天者記念礼拝、これは日本キリスト教団のですね、教会その歴に基づいたものであります。で、教団ではですね、この11月の第1の日曜日をですね、聖徒の日、永眠者記念日と呼んでおりますが、私はですね、この、もう着任してからですね、ずっとこの昇天者記念日とするのがですね、天に召された方を記念する日とする方がふさわしいと思ってるんですね。ですから私たちの教会では、あの召し天ですね、者記念日というふうに呼んでます。亡くなった方々の人々をですね、永眠者、要するに永遠に眠るものというのはですね、まあ私たちがこの復活の希望に生きるわけですから、このキリスト教の信仰としてなんかこうですね、あまりふさわしくないような呼び方じゃないのかなと私は思いまして、ですね、だからですね、昇天者、天に召されたものを記念する礼拝というふうに私は呼ぶようにしてるんです。キリスト教信仰にはふさわしいと思うからなんですね。今日の礼拝もですね、私たちはただ亡くなった方を追悼する、昔を思い起こして礼拝をするということにとどまらない意味を持っていると思うんです。今日はですね、かつてこの教会に在籍された方々、あるいは関係された方々のですね、ご遺族が出席なさっておられますけども、普段こうお見かけしない、その方々を通してですね、私はかつての会員の方々がですね、天にありまして一緒に礼拝をしておられるんだという気持ちをですね、強く、持っているわけです。そしてキリスト教の信仰はですね、まさにそうしたこと、つまり天にあるものも地にあるものも共に礼拝をするんだということをですね、実感させてくれるものじゃないかと思うんですよ。 残念なことにですね、私たちの社会はですね、この身近にこの命と触れ合う、またその命の終わりを見ることができにくい、社会だと思います。私たちはですね、死をですね、忌むべき、あるいは悪しきものとしてこう否定したくなる。そして私たちの生活の中から遠ざけてしまっているような、そういうところもあるんじゃないでしょうか。生きることと死ぬことをですね、相入れないもの、別々のものと考えて、生きることや若さばかりを求めてしまうんじゃないでしょうか。死や老いやですね、病のこう現実からですね、こうどうしても目をそらしたくなる、遠ざけて隠そうさえも思うわけですね。とは言いましてもですね、そのことに何とはなしに気づかされて、分かったような気になってもですね、愛する者やかけがえのない人のが亡くなることがですね、私たちにとって耐え難い痛みであって、深い孤独感に苛まれるものであることに変わりはないと思います。その痛みと悲しみはですね、容易には和らぐものじゃありません。あまりのこう耐え難さにですね、こう時にはですね、運命とか因果やこのですね、運命や因果といったようなこの応報なんだというような、本当不確かなものに、の考え方に陥ろうとする、そういうことさえあるんですね。でもそれはね、何の慰めにも役にも立たないわけです。私たちはね、一体死とどのように向き合っていけばいいんでしょうか。その痛みや悲しみをどのようにして乗り越えていくことができるんでしょうか。これはね、この昇天者記念礼拝にあたって、皆さんもですね、本当に、そういった痛みとか悲しみを乗り越えてこられた方もここにはいらっしゃるわけですね。あの内村鑑三という人がいました。仏教のあの祖である、この仏陀とか儒教の孔子はですね、死については何も語らないと、ただ聖書だけがそれを語っていると書いてるんですね。聖書は死ぬことを生きることと切り離して考えないで、生と死とは一つのものなんだと、それは神様から与えられた命の事柄であって、そのことがイエス・キリストの十字架と復活にはっきりと示されていると内村鑑三は語ってます。それこそですね、先ほど読んでいただいた、今日与えられた聖書、イザヤ書の44章の6章に書かれたことだと思います。44章の6節以下に書かれていることだと思うんです。ですね、内村鑑三もですね、その、聖書にはそのように、死ぬことも生きることとも切り離すことはできないと言ってるんですね。それではこの本当にですね、このイザヤ書を今改めて読みますとね、印象深い預言者の言葉が出てると思います。私は初めであり終わりであると、44章の6節ですね。イスラエルの王である主、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われると、私は初めであり終わりである、私を置いて神はないと、このようにですね言ってますですね。 で、この言葉はですね、まあ、言わんとすることは、神ヤハウェはですね、命の始めと終わり、生と死を超えて、すべてのものを司るお方であるということなんですよ。であればこそですね、いついかなる時にも共にいてくださる。まさに今ここに、私たち一人一人に働きかけてくださる神様なんだと言っていることなんですよね。そして皆さん、八節です。恐れるな、怯えるな、すでに私はあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。私を置いて神があろうか、岩があろうか、私はそれを知っていると、このように言っています。その命の主であって、愛そのものである神のことをですね、イザヤは岩と呼んでますね。そのニュアンスは、この嵐を避けるですね、この孤島の岩よりも、岩盤や大地、母なる岩といったものなんですね。あなたたちは私の証人ではないかと続けます。岩のように堅固で恵みあふれる母のような神によって愛されている私たちには、それにふさわしく生きること、その証人でなることが求められているわけですね。ところがですね、そのことに気がつかないで、あるいは気づいてもですね、その生というだけでもなく、死をもその定めたこの命の神をですね、恐れ怯えて顔を背けてしまう、そのような愚かな私たちじゃないでしょうか。9節から20節にはですね、そんな私たちの姿が克明に描かれてます。にもかかわらず、神はですね、そんな私たちを見捨てることなく、預言者を通して繰り返し繰り返し語りかけてくださるんです。その言葉こそが締めくくりの言葉です。21節から、22節です。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り、私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったと言っている。思い起こせヤコブよ、イスラエルよと、語りかけます。私を忘れてはならない、私は、私に立ち返れ、私はあなたをあがなったと聖書は語ります。私たちの 人間の誰一人ですね、生まれる時と死ぬ時もですね、自分の自由にできるものはいませんね。生と死そのものであるです。そのものですね。命は神が与えてくださったものでした。私たちはですね、自分の命の主人となることはできません。そうですね。ところが私たちはしばしば自分をこの世の主であるがごとくに思い上がるんです。命さえ自分のものであって、それを自由にする権利を持っていると考えてしまう。しかし、生とこの死ということを自由にすることなどですね、誰にもできないんですよ。私たちはね、この自身、自分のですね、死というものを恐れて、本当に虚しい、そのあまりにですね、救いを求めて、心の中にですね、虚しい虚像を作ってしまう。神様を作り上げているような愚かなことをしがちじゃないでしょうか。 ねえ、神様助けてくださいと、そのようなものに自分たちの勝手な像を作ってしまう。それこそですね、この預言者が語る偶像を形作るものの姿ではないでしょうか。だからこそ神様は私に立ち返れと諭しているんです。偶像を形作るものにならないということはどういうことでしょうか。それは今ここで天地創造の神様に立ち返るということです。それはですね、生まれる前から生きている今も、そして亡くなった後も、命の主である神様のですね、愛に立ち返るということです。死というですね、奴隷の首輝きから解き放たれて自由にしてくださる、この贖いの主だけを頼りとするということですよ。そのことを自分の死と復活という事実をもって教えて示してくださった主イエス・キリストです。その主イエス・キリストの愛にですね、繰り返し繰り返し立ち返るということなんじゃないですか。ところでですね、キリスト教では、お墓にどんな意味があるんですかと尋ねられることがよくあります。今日もですね、この後墓前礼拝に、参りますけどですね、教会墓地に参りますけど、お墓にどんな意味があるんでしょうかと。本当にですね、その質問はですね、愛するものをこの、亡くされた無念さとか、その後の日々のですね、虚しさが込められていますね。それは愛するものを失ったものの共通の思いでもあるんじゃないでしょうか。でもその時ですね、私はこう思うんです。この駅のホームのようなものじゃないかと思うんです。ホームでこう電車を待つわけですが、またこう電車を見送る、そのようにですね、過ぎ去っていった日々を振り返って、またその行く先をですね、人は墓前で思うんじゃないんでしょうか。あの日あの時、過ぎ去った日を振り返ります。そしてですね、これから先どうなっていくんだろうかと、あの電車はどこに行くんだろうかと思うのと同じで、この先どうなっていくんだろうかと考えます。過去とはですね、この天に召されたその瞬間だけのことではないと思う。その衝撃、愛するものが亡くなった時のあの衝撃です。その悲しみはですね、拭い去ることができなくても、しかし共にこの歩んだ喜びの日々もまたですね、本当に大切な過去の記憶じゃないでしょうか。愛する親しい人の墓前に立つことがですね、私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神と、あのパウロが言ってますように、大いなる神様の愛と恵みの中に共にあったこの大切な日々をですね、感謝と満足を持って思い起こす、それがきっかけになれば、どんなに大きな慰めとなることでしょうか。今日ご参列の皆様、本当にですね、愛するものを天に送られてですね、本当に悲しみが大きかった。しかしですね、共に歩んだあの喜びの日々もありました。本当にですね、それの時はですね、本当にこのパウロが言うようにですね、 神様の愛と恵みの中に共にあった大切な日々をですね、本当に感謝と満足を持って思い起こすことが大事だと思います。それがどんなに大きな慰めになること と思うんですよ。だけどですね、この私駅のホームのようだとお話ししましたけども、その真意といいますかねはですね、そういった過去じゃなくて、むしろこれから見送るということにあると思う。遠ざかっていく電車を見送りますね。電車にはそれぞれ行き先があって、そこに到着することを知っているんで、私たちは安心してこの愛する人を見送ることがですねできるんですね。ヨブ記の1章21節にねこうあります。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪うとありますようにですね、私たちの命はまさに神様のものですよ。私たちの人生にはですね、本当に終着駅がありますよ。しかし私たちの命がですね、神様のものであればこそ、そこには明らかなですね、目的地と目標があると思うんです。死を超越して示される確かな未来があるんです。そういうことなんですよ。私たちの人生にはですね、過去と現在、そして未来を貫くですね、一筋の路線が引かれていると思うんです。生と死としてのですね、命というだけにとどまらない、その死を超えて続いていく命の道があるんです。それこそここに写真が飾られた多くの先輩たちが歩まれたですね、そして今も歩んでおられる確かな道、それが死の道が続いているということですよ。やがて終わりの時、私たちは復活するんですよ。それまでの道がずっと続いているということなんです。その意味でこの死、それは私たちにとって主の道へと向かう旅立ちの時、神様は待つ天国への凱旋の瞬間ですらあると思うんです。人生の終着駅から永遠の命へと始発の駅にですね乗り換えの駅だ、ターミナルステーションと考えるのが一番いいんじゃないんでしょうか。ターミナルとしての死です。これからは死の道を歩むんです。末期がんのですね治療のことをターミナルケアと言ってますけど、実にその意味だと思いますですね。ターミナルケア、まあ、ですね、本当に終着、人生の終着駅から永遠の命への始発駅なんだという考え方をするのが一番私はふさわしいと思うんですよ。ある牧師のですね、この亡くなられた時のことが、ものの本に記されてました。あと1年と余命を医師から宣告された時に、メメントモリ、この何時の死を覚えようという時をですね、厳粛に与えられて幸いだと。メメントモリ、要するに、何時の死を覚えよう、厳粛にですね与えられて幸いだと。この貴重な地上での日々をメメントドミニ、ドミニっていうのは主ですね、何時の主を覚えよ、メメントっていうのは覚えよっていうことですと受け止め直して生きていこうと言って、 いつもと変わりなく明るく、いやいつにも増して深く、一日一日の命に感謝を持って終わりまで生き抜き、宣告から13ヶ月、その生を全うされました。で、死後枕元からですね、遺言状が発見されたといいますですね。こう言ってるんですね。皆さんへ、私の知っている一人一人へ、いろいろなお世話になりましたと始まりまして、お医者さんに対する感謝と葬儀の指示ですね。私のことを言わず主だけ語られ、その信仰を私に与えてくださった主の恵みだけを伝えてくださいと書かれていたというんです。そして、お連れへの感謝を記して、で、子供たちを、親の歩んだ道を主を仰いでついてきてくださいと、ではまたと続けられているんですね。ではまた、別れの言葉でありながらですね、実は再会への希望の言葉でもあるんです。ここにですね、本当にこの世の死というものが、克服されてるんじゃないんでしょうか。本当にですね、再臨、死の再臨の時、私たちは復活するんだという希望の中に生きているですね。そういう希望の言葉が、述べられているんですよ。本当にですね、励まされる言葉だと思いますね。この多くの方々のお写真とともにですね、ここに集まって礼拝を捧げる私たちもですね、本当に死をもってしても虚しくなることのない生を本当に生かされていることをですね、感謝したいと思うんですよ。そして命の死を褒めたたえたいと思います。神様の右に座しておられる御子イエス・キリストのこの取りなしの恵みのうちにあるんです。先に召された愛する方々の幸いを覚えたいと思います。また同じ取りなしのうちに置かれている私たちの平和を覚えたいと思います。主に感謝を捧げたいと思います。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったと言われるですね、主イエスキリストに従って主の道をですね、歩んでまいりたいと、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、祈り願っております。では祈りを捧げましょう。神様、昇天者記念礼拝を守ることができまして感謝いたします。今私に立ち返れと御言葉に聞きました。本当に私たちは生きている時も死の中にあってもあなたはいつも共にいてくださいます。そして私たちに我に立ち返ると語りかけてくださいます。命の道へとあなたが導いてくださる、その確かな導きを信ずるものであります。どうかこの私たちもこの主の道、確かな道を歩んでいくことができますように、どうか神様導いてください。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。